どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。ですね、1分動画に入りたいんですけれども、今日はまず最初にですね、イスラエルの派遣のですね、映像ですね、完成版というのがありまして、5分ぐらいのやつなんですけれども、それができていますので、それを最初に見ていただきたいというふうに思います。じゃあよろしくお願いします。
地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。
ただ一言、福音を述べ伝えたいと、それだけです。
御言葉を携えて、ね、今年語られた、この今年度語られたこの言葉をしっかりと握って、そして100倍の実を結ぶように働きをなせたらいいなと思っています。
新年度に与えられた御言葉をしっかりと握って、ここから神様に従っていきます。
ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと、彼らのふるさと、そして固い木その上に立ったエルサレムってここだってこと。天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まい、永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。
今日聞いて悟るという時にどういう過程があるかと言いますとですね、一つは御言葉を聞いて何を言ってるのか理解する。
それとともにですね、もう一つは何かというと、理解するだけでは何も起こってこないわけですよね。具体的にですね。で、それを受け取るですね。あ、そうだな、ね、それまさにその通りであるなというふうに受け取ると、それが一つ次の過程となってきます。そして受け取ってそれに従い実行していくっていうことをね、こう主が言われてるんですね。
神の言葉に立つ、神の言葉に従うことがそのポイントなんです。言葉、言葉の力が現れているんです。神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。そしてそれがしっかりしているときに、私たちは御言葉の内容をより悟ることができるから、これを一つ覚えておいていただきたい、こういうふうに思います。
私たちが神の言葉に立つならば必ず実は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるので、よっぽど立たない人だって何かに立ってますよ。だから実はほんのちっちゃな 実かもしれないですけどね、顕微鏡で見なければわからないぐらいの 実かもしれませんが、しかしそれは出てきてるわけですよね。
悟る、 これが神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。一にしろ、わずかにしろね、悟ったんですよね、具体的にですね。でその時に、実は実が出てきたですね。言葉によって歩む人を用いるんですね。
私たちは少しながら理解してます。いいですか。でさらに理解しているでしょう。その分素晴らしい感謝の恵みはね、20倍が30倍になったり40倍になったり50倍になったりしてくるってことですよね。
はい、ありがとうございました。まあ、イスラエル派遣の今回のポイントはね、要約してくださってますけど、天のエルサレムのことと、まあ、100倍60倍30倍の実を結ぶってことに関して言われてましたけども、特にあの実を結ぶというのは今日のメッセージでも関係するんですけども、神様の言葉を理解するとても大事ですけど、ただ理解しただけでは何も起こらない。それを心で受け止めてその言葉に従う、つまりその言葉に生きるということですね。で実を結ぶまで生き続けて、その言葉に従っていくときに実がついてくるということですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。そのことも踏まえて今日のメッセージに行きたいんですが、その前にもう一個、今回イスラエルで黙示録を再び学ぶように言われたんですね。ですから黙示録の学びを、本当は12月から始めたかったんですけど、ちょっと準備がきちっとしてやりたいので1月からしようと思っています。前回は短い限られた時間でやりましたが、今回はきちっと時間を取ってやりたいと思います。まあ、礼拝でしようかと思ったけど、礼拝でやるっていうふうには導かなかったんで、まあ、礼拝後になると思いますけど、黙示録の学びを継続してやりたいと思います。で、インターネット見てる方は分かると思うんですけど、黙示録はですね、前やったやつはですね、多いやつは1000回を超えていて、少なくても数百回は見られてるんですね。だからやはり黙示録に関する一般の求めたらすごく多いんだと思いますので、今度はきちっと黙示録を準備して、そして学びをしたいと思っています。で、だからやるんじゃなくて、主に言われたからやるんですけどね。でもそれだけの人たちがアクセスして見ますので、ちょっときちっと学びをしたいと思っていますので、ちょっと黙示録の映像を見てもらいたいと思います。非常にコンパクトにまとまっていますので、それをね、今日見ていただきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録です。黙示録は AD90 年頃に使徒ヨハネがパトモス島で与えられた啓示に関して書かれています。2章と3章には各時代全世界に存在する7つのタイプの教会に関して書かれていて、4章以降は寒暖時代から神の国に至るまでのことが書かれています。さてこの黙示録には2つの特徴があります。1つはイエス・キリストの再臨直前7年間の患難時代を中心として、これから大きくなる困難や問題、そして患難時代前半に迎える後の雨リバイバルのクライマックスについて書かれていること、そしてもう一つは永遠のことについて書かれていることです。患難時代は反キリストが締結する中東和平がスタートの合図となります。前半 3.5 年と後半 3.5 年に分かれていて、戦争、内戦、テロ、飢饉、死病、迫害、殉教、地震、自然災害、核、放射能問題などが今までの規模をはるかに超えて起こります。特に後半は大患難時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。また EU が一つの国となります。これがダニエル書などで予言されている復興ローマ帝国で、反キリストがリーダーとなり、世界統一宗教のリーダーで大バビロンの頭である偽キリストが協力することになります。患難時代の最後に反キリストが全世界の軍をハルマゲドンに集め、エルサレムに向けて進軍しますが、キリストがクリスチャンを率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破ります。反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。患難時代は未だかつてない困難な時代となりますが、患難時代前半において神様の働きが大きく進みます。患難時代の最初と最後に白い馬に乗る者の勝利が出てきます。この白い馬に乗っている者はどちらもキリストです。 そしてこの最初に出てくる白い馬に乗っている者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。ここで使徒行伝2章にあるヨエルの予言のもう一つの成就である後の雨リバイバルのクライマックスが起こると思われます。また観覧時代のちょうど真ん中 3.5 年目に敬虚が起こり、敬虚されたクリスチャンを迎えるためにキリストが空中再臨されます。この時までに死んで天にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、敬虚されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。さて地上再臨の後、キリストが直接統治する千年の平和な時代が訪れます。千年王国と呼ばれ、私たちクリスチャンもキリストに従い統治に協力することになります。千年王国の最後、サタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、ここから主と共に歩む永遠が始まるのです。それではまた。
非常にコンパクトにまとめられてますけれども、まあ、一つ一つのことをこれ丁寧にやったらもうかなり時間かかりますけれども、まあ、今はざっと言われましたけれども、まあ、そのことをですね、これからゆっくりしっかり学んでいきたいというふうに思っていますので、まあ、興味のある方はぜひ、あとクリスチャンはですね、ぜひ知っておいてほしいと思います。どういうふうにこの時代はなっていくのかと、聖書で言われている範囲できちっと学んでいくことはとっても大事ですからですね、まあ、それをまた学んでいきたいと思っています。さて、それでは今日の御言葉に入っていきたいと思いますが、今日の御言葉はもう一度しますね。マタイの18章の19節、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。誠にあなた方にもう一度告げますと書いてありますけれども、この誠にって言葉はギリシャ語でアーメンっていう言葉ですね。これはつまり大切なことを言うときにイエス様はよく言われた言葉です。ヨハネの福音書は、ね、誠に誠にって二度繰り返しますけれども、この誠にって時はアーメンってことで、とっても大事なことを言われるときに言います。まあ、昔だったら学生注目とかですね、アテンションプリーズとか言ったんですけども、まあ、耳を傾けてくださいよ、よく聞きなさいよっていう意味ですね。ね、耳を傾けて真剣に聞いてくださいねっていうような意味ですね。だから大切なことを言われるときです。で、このとき大切なことを言われたんですね。で、もしあなた方のうち二人が、二人がって書いてあるんですけど、これどういうことかって言ったら、二人というのは複数形の最小で、別に二人にこだわらなくてもいいんです。三人でも四人でも五人でもいいんですけども、二人であってもそれで大丈夫ですということですね。で、教会の最小単位は二人です。ね、二人しかいないなんて人はありません。二人から神の技と奇跡が始まります。二人が一つになっていれば、そこから神の手が動きます。例えば、ギデオン教会の働きってご存知ですかね。国際ギデオン教会っていうのは聖書をホテルや学校なんかに配布する、最近は開拓する教会にも頼めばくださったりすることがあるようですけれども、そういう働きで世界中で起こっている、本当に世界中にあります。最近はね、それを真似して仏教の仏典もね、時々ホテルに置いてありますけどもね。でも元々は、ね、この国際ギデオン教会が始めた、これは2人の青年実業家がホテルの一室で聖書をこういう場所に置きたいねって、世界中にそういうことを働きをしたいって言って、2人のまだ20代か30代伝播家の青年実業家が2人で心を合わせて祈ったところから始まったんですね。有名な話ですけど、そしたら今これほど大きな旗になってるんですね。だから本当に2人ね、ですか、3人でも4人でも5人でもいいんですよ。でも2人は最小単位だけど、この2人いれば十分、2人が心を一つに祈るなら奇跡は起こる、神の手は動きますよっていうことですね。でその2人は教会を土台としてください。夫婦であっても親子であってもいいんですけども、そっちじゃなくて教会が土台にして夫婦で、あるいは親子で、あるいは友人でということですね。ね、祈るときにそれが起こるということが書いてますね。で、どんなことでもって書いてあるでしょ。どんなことでもなんですね。もちろん大前提に主の御心ならっていうことがあるんです。主の御心ならって。でもいつも言いますように、この主の御心ならって言ったときに、御心をなんか狭い小さなものと考えてる人が多いんですね。なんか御心って聞いた瞬間、私の願いは聞かれないと思ってる人がいるわけですね。でこれはそうじゃない。主は私たちを本当に愛しておられて、あなたを愛しておられて、私を愛しておられて、一番良い最高のものを与えようとされる。これ本当に、ね、 だから御心は最高であり最善なんですね。だからどんなことでも言った時にまず素直に大胆に求めるべきです。でもちろんそれで神様がそれは方向が違うよとかそれはちょっとまずいよっていうことがありますね。そしたらね、分かりましたってすぐ切り替えるとね、優等生なんですけどね、そう言って言いながらこの中ではね、やっぱり私の願いは聞かれないんだって思ってる人結構いるんです言われた時にパウロは3度まで願いましたって書いてるから、3度まで神に交渉してほしいんですね。間違えてほしくないのは、その今は知らないけど私の時代はよくね、子供がね、こう地べたにこう寝てね、買ってくれなきゃ嫌だとこう言ってたことがあるんです ね。そういうふうに神様に言ってわがままを言うってことではなくて、そういうことではなくて、本当に親しい関係だったら、ちょっとできないなと言っても、そこをなんとか頼むよって言いませんか。言いますよね、普通。いや、でもやっぱりできない、いや、でもそれなんとか頼むよって、ある場合は分かったよ、じゃあやってあげようって、ある場合はやっぱりダメだねっていう場合もあると思うんですね。で、神様とも本当に、祈ってダメだった時に、でも神様って言ってほしいんですね。カナン人の女は最初無視されたんです。その時は、私はユダヤ人に送られていて関係ないって言われたんです。でもカナン人の女はそれでもパンクでいただくって言って、 あなたの信仰は立派だと言われたんです。同じように神様にすぐこうなんかこう受け取られなくても断られても神様のところに迫っていくね。でもやっぱり神様は、いや、御心じゃないんだよって言われたら、最後は分かりましたって素直に受け取ってほしい、まあ、3度ね、4度は書いてないから3度まで ね。でだから神様のしたことなら受け取る備えをした上で、でも本当にこう素直にね、もっとこう、でそしたらね、なんていうかな、本当の意味で、きっと何かいいことがあるんだなって思える、いい関係になるんですね。で、私は牧師を30年ですかね、もう、そうですね、もう30年になりますけれども、30年してきて、やはり神様に対して間違ったイメージを抱いているクリスチャンが多いことを思うんですね。で、それはとっても悲しいんですね。日本は結構多いです。とっても悲しいですね。神様ってのは本当に愛の方で、良いこと以外なさらないんです。罰なんか当てないんです、聖書の神様は。そう思ってる人少ないですよ。何かあったらね、何か悪いことしたのかなって、人でもね、何かあの人悪いことしたんじゃないかしらって思う発想になるんですね。もうその発想自体が、もうこの地上の悪霊偶像どもの神様の発想に縛られてるんですね。神は祭殿以外なさいません。本当にいいこと以外なさいません。本当に愛しておられます、ね、そういう方なんです。で、これからアーメンっていう人はいいけど、と思った人はですね、今言ったように神様に本当に自分の願いを言ってすぐ答えなかったもちょっと交渉してもらいたい。その中で神様が才能数学を分かってきますね。で、それでね、だからどんなことでも祈ると、ね、で、そして次です。地上で心を一つにして祈るなら、ここなんですよね。これでみんなね、地上で心を一つに祈るってことに心を一つになりにくい、おそらく先週もこの御言葉を話しくださったと思うけども、難しいって言われたと思うんですけども、難しくなんかありません。心は一つになります。難しいと思わせるサタンの窓ガシから解放されてください。簡単です。私は二人の人間が全てにおいて一つになることなんて難しいと思って、できないと思ってます。聖書はそんなこと求めていません。ここで言ってることは、心を一つにして祈るならってことは、その祈ることに関して心を一つにすればいいのです。例えば私はですね、あまり具体的に言うとですね、それで奇跡を聞いてもらえなくなるかもしれませんから言いませんが、プロ野球ね、野球全然興味ない人はまあつまらないと思ってください。野球興味ない人はね、パリーグでは S という球団セリーグでは C という球団がね、好きなんですね。今年はそれ同士でやってましたけどもね。でもある方はですね、全然違うんですね。もう G が好きなんですね分からないですよ、わけ分からないですねつまり何かというと、そしたらですね、野球興味ない方はね、つまらないなと思うけど、野球好きな方はそれだけでもね、もうなんか一つになれないんですね。くだらないでしょ。でもね、あなたがこだわってることはきっとある。味噌汁はこうじゃなきゃ嫌だとかね、みんな違うんです。こだわってることはみんな違うんです。でもあなたにとってこだわってることはあなたにとって大事なことなんです。でもそのこだわりがあって、そこでぶつかって結局一つになれないことって結構多いんです。だから祈れないってのは嘘です。そこでは一つになれなくても、お互いが願うことがある。例えばこの人が癒されてほしいって、ね、まあ、一番分かりやすく言えば巨人ファンとアンチ巨人ファン、野球で言えばね、何でもいいですよね。その人たちがこの人は癒されてほしいと思うなら、そんなこと関係なく、そのことにおいて一つになれるんですね。そして祈れるんです。神様から来る願いがあって、聖霊様が願う願いに 本当にイエス様を愛していてイエス様に従いたいと思っている人なら、聖霊から来る願いにおいては一つになれるんです。聖霊から来る願いにおいて一つになれないのは、本当に神を愛して従いたいと実は思ってないんです。それを悔い改めてください。本当に神様を愛していて一つ神様に従いたいと思っているなら、聖霊が与える願いにおいては一つになれるんです。でその時ね、他のことまで一つになる必要はない。わかります？みんな好みは違うし、いろんな、ね、傾向性もある。でもこのことに関しては一つになって祈ればいいのです。そしたらね、祈ってるうちに他のこともね取り扱われてね、お互いに受け入れ合うことを求められてくることはあります。確かに許し合ったり、でもまずここで一つになって祈ることによってもっと祈りが深まっていくために取り扱われることはあるんです。でもまずそこで一つになればいいんです。それはそんな難しいことじゃありません。願いが強いなら、あるいは聖霊から来た願いならば、でそして祈っていくとね、神の技が始まるんですね。で私たちは新婚時代ね、何回か明かしましたけれども、あで最後に、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます、ね、天におられる父なる神様は叶えてくださるって書いてあるんですね。叶えてくださるっていう言葉ですよね。父なる神様が叶えてくれる、つまり答えて叶えてくれる。で天の父なる神様っていうのは、全世界全宇宙を創造した方です。そして歴史を導いている方です。そして不可能は何一つない方ですと聖書は言っていて、その通り私は信じています。皆さんもそうでしょ。その方が答えてくださるって言ってるんですね。すごい言葉ですよ、これ考えたら。しかも今年は100倍60倍30倍の実をつけるって主は言っちゃって、聞いて悟るならだから、この御言葉を私は今聞きましたよね。悟るってことは受け止めて、確かにそうだなと思ってその言葉に従う。だからあなたが教会で2人でも3人でも4人でもいい、家族でもいい、ね、親子でも夫婦でもいい、あるいは友人でもいい、とにかくこう祈り始めていく、何かの願いに向かって一つになって、職場でもいいんです、バイト先でも。そうするとその実を100倍60倍30倍見るって言ってるんですね。なんとか叶うってことじゃなくて、これすごい言葉ですよね。もし単純に信じてたらね、もっと喜ぶはずなんですけどね本当にだって皆さん、例えばね、世の中でね、今いっぱい詐欺がありますね。いろんな詐欺があって、なんか一番インターネットに、ね、よくね、なんかね、こうしたら儲かるっていうのがあって、なんかあって、それで騙されて困ってる人結構多いんですね。そんなことで騙されるかと思うかもしれませんけど、やっぱり人ってのは弱いんでしょうね。でそれと同じように30倍60倍100倍になりますって、そんなこと言ってもなと思ってる人は、そっちこそ騙されてる。言ってること分かりますか？神様の言葉はその通りになるんです。世の中の言ってる言葉はね、嘘だらけです。でも神がおっしゃる言葉はその通りになるんです。で神の言葉にもっと喜んでほしいんですね。こう、うわ、そしたら本当に100倍になるんだなって。で人は笑うかもしれません。笑わせておきましょう。神は天国で微笑んで答えてくださいます。ありますか？神様に対してどういう態度を取るかなんですよ。神の言葉に対してどう応答するかなんですよ。さっき真面目に従うってのはそういうことですね。で、ちょっと話戻りますが、新婚時代ですね、私たちは神様に、ね、バイトをしようと思ったら、まず神様のところに行って私に求めなさいと言われて、毎朝3時間ぐらい祈ったかな、夫婦で祈ってですね。で求めた時に、何でも始めて怖いぐらい神様を体験したんですね。ちょっと本当に怖いぐらいですね。その体験があまりにも強烈だったからね、主が正しい頃で求めれば支えられるということに関しては揺るぎないんですね、お互いに。でその時にですね、面白かったのはですね、祈って求めたことも答えられるんですけども、もちろん祈る前に願ったことがですね聞かれちゃうってことまで起こったんですよね。でよく私はどうしても食べ物になってすいませんね、今はどんなカレーでも好きなんです。野菜カレーでもね、肉なしカレーでも関係ない、何でも好きですけど、昔はですね、牛肉の角切りの入ったカレーが好きだった、ね、でカレー食べたいなって思った時に、祈る前にですよ、ああカレー食べたいなと思ってこう行くとですね、ある方がですね、こう袋を携えてやってきてですね、それ温めるだけでいいまでにしてあってですね、ご飯まで用意してくださってですね、そのカレーがあったりするんです。ある方にはくだらないでしょうけど、私にとっては感動ですよね。と思って。で妻の場合は違うんですね。妻の場合は買い物がありますから、家にね帰ってきてね、ノブのところにね、 あのスーパーの袋があってですね、そこにですねまさに願っていたものが入ってたりする。そういうことが起こった。あとよく日本中からですね、あのいろんなものを送ってきました。祈ったことに対する答えとして、なんでこの人は私のこと知ってんだと思うぐらいですね。ですごいなと思うのは、あの福岡の小須田牧師は当時長野で小須田農園やってたんですね。そこから3回ぐらい送ってきましたよね、新鮮な野菜が。で彼は全部忘れてるんです。そんなことあったっけってね。クリスチャンっていいですね、送った方が忘れ、受けた方が覚えてる。いろんなこと逆ですよね。素晴らしいなと思いますけど、あの、まあ、そういうことがあった。なんでその話があったら、それぐらいすごい祝福されたんですけど、今年語られたんですね、この御言葉をもう一度示したときにね、あの信仰時代のこと覚えてますか、はい覚えてますよって言ったね、それに勝る祝福を今年あなた方は見ますって言われたんですよね。100倍60倍30倍あなた方が信じてこの御言葉に立ち続けるならば、あなた方は再び見ます。それは夫婦だけじゃなくて私教会にも与えられたと思ってるんですね。語られたでね、それでね、あの帰ってきてからね、とにかく祈るようにしてます。まだまだ十分ですけど祈るようにし始めたんですね。そしたらですね、嬉しいことがいくつかあったんだけど、一つはね、まだ祈る前なんですけどね、祈ってたこともいくつかあるんで、それ後で話しますけど、一つはですね、私大分に行ったんですね。話したかな、大分に行った時に旧姓正野さん、今の、杉沢夫人、ね、のお父さんが毎回来られるんですね。それで帰る時に、次はいつですかってな、必ず聞かれるんだ。でも手帳に入れて、だからその結果大分は次も正解しなきゃいけなくなってですね必ず聞かれるんです。それで決まってなかったら、分かったら教えてくださいねって言って必ず来られるんですね。で本当にあの喜んでおられます。で時々お土産を持ってきてくださるんですね。である日、この前の時ですね、その帰ってきてすぐ行った時ですね、椎茸をくださったんです。大分の名物なんですね。よく知らないんですけど、大分の名物だからいいやつ、いい椎茸をくださったんで、私は椎茸は、期待で全然なくんですけど、ものすごい好きってわけでもない、普通なんですね。あ、椎茸だなと思ってもらって帰ったの家にね、ありがとうございましたって言うのね。でそしたらですね、妻が感動してたんですね。その日の昼、椎茸を買おうかどうか迷ってですね、高いから買えないな、まあ、やめとこうと思ったら椎茸が来たんです。しかも大分の名物の非常にいい椎茸が、もうちょっと感動してほしいんですけどね私としてはつまらないと思うかもしれないけど、私はすごい嬉しかったんですよ。何年かしら、あ、覚えてるこの感覚って、新婚時代こういうことは毎日だったぞって、覚えてるこの感覚って、神様本当になんか励ましてくれてるなって思って、それ嬉しかったんですよ。神様励ましてくれてるなと思ったんです。で実は私ですね、アナの株主優待券というのがあって、それを買おうと思ったんですね。ちょっと飛行機ね取るとき、それだと変更が、ね、無料でできるから、高かったんですね。6000円ぐらいするんですね。で、悩んだんですよ。やめましたね。そして次の日佐世保に行ったん。佐世保に行ったら以前くださった方がいるんですけど、もう前くださったんで全然期待なんかしないし、別に求めてもいなかったんですけど、行ったらですね、ついて、あ、そうそう、木原牧師いりますかって言ってね、アナの株の集大権をですね、期限ギリギリのやつと期限が随分あるやつと両方足して4枚ぐらい、これでしまいですって言ってね、あのこれね4枚ぐらいですね、ちょっと少ないけどとか言ってくださったんですね。で最初、 ありがとうございましたって普通にもらったけど、はっと気が付いたんですね。私これ昨日買おうとして買わないで、与えられたらいいなって思ったんだったってね。今度は私なんですよ。昨日は椎茸の純子さん、今日は株主優待券の私ってねいや、あの皆さんにとってはどうかしませんが、私はねものすごい神様の励ましを感じたんです、ね、本当に言った通りだろうって、思い出したかいって言われた気がしたの。そしてね、祈り出したらですね、私はあの先週いなかったのは海外に行ってたんですね。あの旅行じゃないですよ、選挙に行ったんですけども、選挙行ったんですけども、今九州だから福岡から出発するんですね、海外行くときね、まあ、長崎からも行けないことはないんですけど、まあ、福岡からいっぱいだからね、福岡から行くんですけど、で、あの一緒に乗り出したら妻も行った方がいいっていうふうにね、私も示されたけど妻にも示された。で、そして求め始めて、妻はちゃんと断食もしてですね、準備したんですね。ところがなかなか境内が来ないんですね。で、やっと来たなと思ったときはですね、実はですね、あの私が買った時の飛行機の2倍以上してたんです。跳ね上がってたんですね。で、とても買えなかったん。そしたらね、下がったんですよ、ね、で買えるかと思ったけど、与えられたお金ちょっと高かったんで、迷ったそこでですね、カードで買えば後で残りを払えばいいからいいかと思ったんですけど、どうしてもそういうやり方は主から来てないと思ったんですね。神はきちっと備えるから。それでね、悩んだ末に買うのをやめたんですね。そしたらその次の日ね、また跳ね上がったんです。でも無理だと思った時ですね、うちの妻が一瞬怒りました。一瞬ですけどね、あなたは、ね、買って、あなたに買わなかったのはね、 本当に私に言ってほしいと思ってないでしょと言って怒られましたけど一瞬ね一瞬でもうちの妻もねあの神様に対してねちゃんと心を向けてますからすぐ悔い改めて感謝したんですね。そしたらね言うんですよね、福岡じゃなくて名古屋に行く飛行機ないかなって、大阪とか名古屋って言ったで、普通大阪とか名古屋に行った方が高くなるんですけど、調べたら名古屋行きの飛行機、つまり妻の実家に、ね、帰れる飛行機ですけど、名古屋行きの帰りの飛行機は福岡に帰ってくる便より安かったんですよ。福岡便の一番安いのはなくなってたから高くなったんだけど、名古屋行きの一番安い便はまだ残ってたんだから、与えられたお金で十分買えたし、それよりも全然安かった。もうちょっと感動したしですけどそこで何やったら切符が買えたんで、一緒に行けることになったんですよね。じゃあ名古屋から長崎帰ってもお金かかるだろうって言うけど、私マイレージは持ってるんですね。でその時ちょっと国際線ではそのマイレージは使えなかったので、国内線ではマイレージが使えたから無料なんです。でしかもちゃんと実家に帰れたんですね。で私実家に今回実家に帰ったからとっても意味があると思ってるんですね。とっても意味があると思ってるんですね、私にとっても妻にとっても子供たちにとってもね。だから見事だなと思うんですよね。つまり私たちは行った方がいいって示されて、行きたいと思って願ってて、もう一緒に行って帰ってくると思ったけど、神様は一緒には行くけども、帰りは一緒には行くけども、帰りは別で そっちに行きなさい。私たちの考えにもっと高い計画があって、意味のある計画を持っておられて、もしこれね福岡金がねお金ないで入ったら、私は福岡に戻ってきて、それで普通にハレルヤあったでしょうけど、実はもっと大きな計画を知らなかった。高くなってくれたおかげでそっちを開いたんですね。で神様ってのはやっぱりね、皆さんすぐ答えられないからといって落胆しないでくださいね。県アパートにももっといいとこがあるから、ね、本当に答えられない時ってのは、ね、いいですか、もっと素晴らしいことを神用意されてるから、本当に用意されてるから、ね、で2人で祈った時にそれが来たんだよ。でもやっぱ感動しましたよね。でそういう話をしていたら、長崎教会の元気印の女の子がいます。まあ、時々落ち込み印になりますけれどもその人はですね、妹さんが今ですね、教会に、集会に、島原の集会に来られるようになって、この方もやっぱり素晴らしいですよね。必ずね、終わると次の集会を聞いてくる。で決めてないと、早めに決めてください、休みを取らないといけないからとか言ってですね、来てですね、だからもう必ず集会を早く決めなきゃいけなくなって、いいことですね、とってもいいことですね。で本当に来られる、ね、今度は有江でやるのにわざわざ島原が来てくださるって言ってるぐらいですからね。でその人がお姉様にですね、元気印のお姉様に電話してきてですね、一緒に祈ろうってことになったんですね。まあ最初ちょっと別のことでね、お姉さんの方がちょっと妹さんに本人が言ってましたが、言っていいって言うからね、ちょっといろんなことがあってちょっと妬んでる気持ちがあったんだけど、それを神様に悔い改めて電話してやったら、向こうも妹もなんか謝ってくれて、なんかすごく和解ができたと。そしたら妹さんの方が一緒に祈ろうって言ってきたっていう ね。そして一緒に祈り始めた、いろんなことをね。でその中で特におばあちゃんのことがあったんですね。おばあちゃんも今90歳で自分で立てない、必ずお父さんかその妹さんが、今妹さんね、お姉さんがね、その方が介護してるんですけど、こう支えないと立てないし歩けない状況だったんでね。そしてあと職業が全然なくなってきてて、まあお父さんが本当にお母さんのことを思ってるお父さんが、もうそろそろ葬儀のことも考えなきゃいけないなっていうぐらいの状況だった、ね、それで妹さんと2人で寝始めたら、どうなったかってね、このおばあちゃん、90歳のおばあちゃんがですね、職業が最近どんどん出てきたんですって、もりもり言ってました。作りがいがあるとか言ってね、これね、現場の人にとっては感動ですよ。そしてね、あとね、この前ね、突然ですね、びっくりしたのはね、ひょこっとね、もうそろそろ寝んばとか言ってパッと立ち上がって、自分一人でそのベッドのところまで一人で行って、一人でベッドに寝たんですって。でちょっと心配だから後ろからね、こう見てとね、こうついていったんだけど、ね、ついていったんだけど、全く一人で立ち上がって、一人で歩いて、一人でベッドの横に寝たって。それを感動して妹さんに電話した時、妹さんももう喜んだって言うんですね。90歳のおばあちゃんが食欲が再びできて、ご飯食べれるようになり、自分一人で立ち上がって歩けるようになって、これはね、皆さんね、分かる人には分かりますけど、やっぱりね、すごいですよ、驚きですよね。これね、2人で祈り始めたんです。2人で祈り始めたんです。小さな印だけど、私は大きな印だと思います。まだ2倍ぐらいですね、30倍、60倍、100倍ですからね。私は文字通り信じます。笑う人はどうぞ笑ってください。私は100倍、60倍、30倍、その通りに信じます。主がそうしたんだから、そういう祝福が来ます。楽しみですよね。でも2人で祈るならなんです。 でいいですか、全部一つになる必要はない、そのことにおいてまず一つになって祈り始めましょう。そしたらいろんなところでぶつかることがあったときには神が取り扱ってくれるでしょう、ね、その取り扱いは素直に受けてお互いね砕かれていく必要があるかもしれません。でも合わないから無理だなんて思わない、全然合わなくったって人その願いにおいて一つになれば祈れる、そこから始めればいいんです。いいですか、一つになってから祈るんじゃなくて、祈りはその願いにおいて求めにおいてそのことにおいて、その癒しでもいいし境内でもいいし仕事でもいいし進路でもいいし、ね、なんか和解でもいい、何かそのことに対して一つになって、自分のことでもいいし全然第三者のことでもいい教会のことでもいい、一つになって祈り始めるとそこからいろんな取り扱いを受けて整えられていくんですね。一つになれるんですよ。一つになるのは難しいなっていうのはサタンが身元でささやく神の祝福を奪う手段です。騙さないでください。私たちは一つになれます。聖霊によって、神が与える願いによって、全部じゃなくてその部分だけでまずいいんです。そこから始めればいいんです。全部一つになることなんてはっきり言いますけど、特別な聖霊の恵みがない限り不可能です。別にそんなの落ち込む必要はありません。あなたと私は違うんですから、ユニークなんだから違っていいんですから、好きなものも違うし好みも違うし個性も違う、当たり前です。でも神が与える願いにおいて求めにおいて一つになれる、その部分で一つになって祈り始めればいいんです。他まで全部一緒になる必要はないですか。みんな同じ色してみんな同じ格好してピッピッたりでシュッてやったら北九州、やめとこう、政治的な話をするとやばいから、ねね、私政治的な話をしないのは、私政治がものすごく好きなんです本当は、ね、でも一切しないのは意識してしてませんので、ね、だからいいですか、本当にその願いにおいて一つになればいいのです。そこから神様、必要なことはお互いを砕いて溶かして一つにしていきますけれども、何もかも一つになる必要なんかないんですよ。わかりますよね。そしてだから一つになれるし答えられる。なんでひと言言うとね、本当にサタンがいてね、私も昔ね一つになるの難しいですねって説教してたの、主に言われたように騙されちゃいけませんって。そう思ったらこの御言葉はもう生きないでしょ。そこからチャレンジしなくなるでしょ。とんでもない、主が言ったんだからなれるに決まってん。イエス様が言ってるってことは、いつも言うようにイエス様ねばならないでキャンビーなん、一つになれますよって、一つになれますよ、祈れますよってことなん。一つにならないといけません、そうして祈らないとダメですよってことじゃない。これはマストです。いいですか。そうじゃなくて一つになれますよ、祈れるようになれますよ、だから祈ってごらんなさい、どんなことだって答えられますよ、今年は100倍60倍30倍になりますよっていう付録までついてる。すごいですよねこれね。いやね、主の言葉は真実です。私たちは不真実であっても、主は神様はキリストは真実なんです。神の言葉は本当に真実なんです。その言葉に単純に信頼して従って祈っていきましょう、ね、その願いにおいて求めにおいて一つになって。2人でもいいんですよ。もちろん3人でも4人でも5人でもいいんです。でも2人でも2人しかいないと思わないでくていい。2人で十分。そこから奇跡は始まる。それをね、どうだの覚えててほしいというふうに思います。はい、今日はここまでですね。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられて、私たちの言葉を与えてくださり、その言葉を本当に成就してくださることをありがとうございます。私のうち2人が、もちろん3人でも4人でも5人でもいいんですが、心を一つにして祈るなら、どんなことでも叶えてくださるしよう。願いにおいて求めにおいて一つとなって祈っていくことができますように。親子で夫婦で教会でいろんな形で、イエス様、祈りのネットワークがいい意味でいっぱいあられて、たくさんの祈りの答えが与えられ、30倍60倍100倍身を見て、お互いに神を褒めたたえ、どんなに主が素晴らしいかをお互い知ることができるように、この年豊かに導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めを素直に大胆に主に向かっておっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人一人が心から願っていること、そのことに今具体的に答えて、心を癒し体を癒し、問題に対する解決を与え、導きを与え、境内を祝福し、環境を回復し、豊かなあなたの祈りの答えを具体的に話してください。主イエスキリストの御名によって、心と体を癒されよ。 主イエスキリストによって恐れよ、その人のうちから恐れ恐れのれ出て行け。キリストイエスの名によって悪しき汚れたれ、その人の人生を破壊してきたれ、潜んでいる悪霊イエス様って命ずる、その人の内側から完全に出て行け。イエスキリストの皆によって境内を祝福してください。どうです様、今必要があります。忠実に何かその人は自分のできることをしています。それでもなかなか難しい問題があります。そのあなたは永遠から手を伸ばして神の手によってまさに100倍の祝福、60倍30倍祝福を持ってこれを祝福して、その完全にこれをなくしてください。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばら、膝の痛みを取ってください。喉に触れてください。がんを消してください。イエス様って言うと、がんよ消えてなくなれ。認知症の方に触れて癒してください。認知症の方に触れて癒してください。これは人には不可能です。神様あなたに求めます。認知症をイエス様って命ずる、癒されよ。不可能を可能にしかされる主よ、完全に癒してください。お願いいたします。職場を明るくしてください。職場に逆転と祝福を与えてください。イエス様って命ずる、その仕事場に祝福と勝利を与えてください。イエス様って命ずる、その問題になっている方に触れてください。そこを回復してください。お願いいたします。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。